くなる話。ゆきここと、ゆきです。第64回始まりました。この番組はいつも頑張っているリスナーの皆さんのために、ひたすら眠くなる話をしてリラックスしてもらおうという番組です。ついに64回、64です。おめでたーい。パチパチパチ。ちなみにですね、この収録をしている日はですね、スーパーファミコンが発売された日らしいですよ。1990年ですね。1990年、私は、歳だったんですけども、このスーパーファミコンをお母さんお父さんに初めて買ってもらったっていうのが、ゲーム人生の始まりでした。マリオペイントでしたね。しかもゲームソフトは。懐かしい!ということで、あ、64も持ってましたよ。ピカチュウの64です。なんだっけ?スーパーマリオ64をやってました!という、そんな64回目の今回は、人間失格の続きをお送りします。それでは今日もゆっくりリラックスしてお聞きください。この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
世の中、右を向いても左を見てもチャチャを入れたいことばかり。あんなことやこんなこと、神羅万象エトセトラ。正義のヒーローから近所のおばちゃんまで、ありとあらゆるパラドックスにチャチャを入れまくる辛口トーク番組、チャチャ入れおじさん。各週金曜日ポッドキャストにて配信中。
Try to the next stage Alpha。
自分は竹市にだけは前から自分の痛みやすい神経を平気で見せていましたし、今度の自画像も安心して竹市に見せ、大変褒められ、さらに2枚3枚とお化けの絵を描き続け、竹市からもう一つの、お前は偉い絵描きになる、という予言を得たのでした。惚れられるという予言と、偉い絵描きになるという予言と、この二つの予言を、バカの竹市によって、額に刻印せられて、やがて、自分は東京へ出てきました。自分は美術学校に入りたかったのですが、父は前から自分を高等学校に入れて、末は管理にするつもりで、自分にもそれを言い渡してあったので、口答え一つできないたちの自分は、ぼんやりそれに従ったのでした。4年から受けてみよ、と言われたので、自分も桜と海の中学はもういい加減飽きていましたし、5年に進級せず、4年終了のままで、東京の高等学校に受験して合格し、すぐに寮生活に入りましたが、その不潔と粗暴にへきへきして、道化どころではなく、医師に肺浸潤の診断書を書いてもらい、寮から出て、上野桜木町の父の別荘に移りました。自分には団体生活というものがどうしてもできません。それにまた、青春の感激だとか、和コードの誇りだとかという言葉は聞いて寒気がしてきて、とてもあのハイスクールスピリットとかいうものにはついていけなかったのです。 教室も寮も歪められた性欲の吐きだめみたいな気さえして、自分の完璧に近いおどけもそこでは何の役にも立ちませんでした。父は議会のない時には月に一週間か二週間しかその家に滞在していませんでしたので、父の留守の時はかなり広いその家に別荘版の老夫婦と自分と三人だけで、自分はちょいちょい学校を休んで、さりとて東京見物などをする気も起こらず、家で一日中本を読んだり絵を描いたりしていました。父が上京してくると、自分は毎朝そそくさと登校するのでしたが、しかし本郷千駄木町の洋画家安田慎太郎氏の画塾に行き、3時間も4時間もデッサンの練習をしていることもあったのです。高等学校の寮から抜けたら、学校の授業に出ても自分はまるで聴講生みたいな特別の位置にいるような、それは自分のひがみかもしれなかったのですが、なんとも自分自身で白々しい気持ちがしてきて、一層学校へ行くのが億劫になったのでした。自分には小学校、中学校、高等学校を通じて、ついに愛校心というものが理解できずに終わりました。校歌などというものも一度も覚えようとしたことがありません。自分はやがて画塾で、ある画学生から酒とタバコと陰梅符と質屋と左翼思想と知らされました。妙な取り合わせでしたが、しかしそれは事実でした。その画学生は堀木正夫といって、東京の下町に生まれ、自分より6つ年長者で、私立の美術学校を卒業して、家にアトリエがないので、この画塾に通い、洋画の勉強を続けているのだそうです。5円貸してくれないか？お互いただ顔を見知っているだけで、それまで一言も話し合ったことがなかったのです。自分はヘドモドして5円差し出しました。よし、飲もう。俺がお前におごるんだ。よかちごじゃのう。自分は拒否しきれず、その画塾の近くの蓬莱町のカフェに引っ張って行かれたのが、彼との交友の始まりでした。前からお前に目をつけていたんだ。それそれ、そのはにかむような微笑み。それが見込みのある芸術家特有の表情なんだ。お近づきの印に、乾杯。キヌさん、こいつは美男子だろ？惚れちゃいけないぜ。こいつが塾へ来たおかげで、残念ながら俺は第2番の美男子ということになった。
堀木は色が浅黒く端正な顔をしていて、画学生には珍しくちゃんとした背広を着て、ネクタイの好みも地味で、そうして頭髪もポマードをつけて真ん中からぺったりと分けていました。自分は慣れぬ場所でもあり、ただもう恐ろしく腕を組んだりほどいたりして、それこそはにかむような微笑みばかりしていましたが、ビールを 2,3 杯飲んでいるうちに妙に解放せられたような軽さを感じてきたのです。
おはよう、ユッキーだよ。川手由紀子の眠くなる話。
皆様、ライブを生で見ていますか？50歳を過ぎた今でも月に10回くらいはライブに通う、なんのこっちゃいにしゃばをお送りするラジオ番組、ここに開始します。
なんのこっちゃいにしゃば、今も青春、我がライブ人生。
隔週水曜日、アルファからポッドキャストにて配信中。ライブトークに花を咲かせませんか？
Try to the next stage アルファ。
ちょこっとトーク。はい、ちょこっとトークのコーナーです。今回はですね、なんと私、この収録をしている2日後に誕生日を迎えるのです。パチパチパチ。まあ、その誕生日も相まって、また月もですね、もうすぐ今年も終わる、まだ早いですけど、あと1ヶ月ぐらいあるんですけど、まあ、そういった節目の年に今年はなったので、まあ、ちょっと振り返りを少々していこうかなと思います。まあ、誕生日で何歳になったかっていうのは、まあ、それはいろいろ調べてください。別に隠してはないですけど、かといって大っぴらに言ってはないのでですね、まあ、今回のその節目の年なんですけども、まあ、いろいろあったわけですよ。まあまあ、いろいろありました。いつもいろいろあるんですが、今回というかこの年はいろいろこれからを左右する、まあ、ターニングポイントが数々あったような年だったかと思われます。まあ、これまでですね、普通に学生をやって、大学に入って就職をして、で、普通のこう一般的な道を歩んできたんですけれども、まあ、ひょんなことからですね、声優の養成所に通うことになったんですよ。まあ、もともとアニメとか好きだったんでね。まあ、その延長線で、まあ、お仕事も続いたし、お金もある程度貯まったので、まあ、声優のお勉強してみようということで養成所に入ったのがきっかけで、まさかまさか、ここまでずるずるとお芝居をやっていると思いもしなかったんですけれども、当時はお仕事に行きながら週一で養成所に通って、まあ、本当に勉強してるって言っても、おこがましいぐらいようなかじってる状態だったんですけれどもね。まあ、ある日、まあ、その、声優といってもお芝居の勉強をしますので、お芝居といったら、まあ、舞台が結構、舞台演劇が基準になるんですね。基本になるんですよ。まあ、そこから舞台のお芝居ができて、晴れてマイク前のお芝居ができたり、テレビもカメラの前でお芝居ができたりといったような道に分かれていくんですが、まあ、その舞台のお芝居の勉強をしている時に、まあ、楽しさに気づいて、しかもですね、養成所のこの終わりというか、3月に卒業公演みたいなものがあるんですけども、まあ、その卒業公演って同じ養成所内の別のクラスの、それこそ自分より下の課の人とか、見に来れるんですけども、まあ、見られてましてね。初めて誰かに自分の芝居を見てもらって、しかもそれがアンケートとかで、初めて感想とかを書いてもらったんですよ、自分のお芝居に対して。それが、すごいいろいろ印象に残ってて、で、夏と冬ってあって、夏になんかね元々ある台本をやったんですけれども、まあ、嫌な女主人の役をやったんですよ。なんか働きに来た若い女の子をちょっといじめるような役だったんですけど、まあ、それがかなり好評でして、すごいなんか一番印象に残った役者さんは誰ですかみたいなもので、なんか 名前とかも書いていただいたり、もうそれが嬉しくてしょうがなくて、そしたらその年の最後の卒業公演に見に来てくれたその別のクラスの女の子が私のことを覚えていてくださって、その卒業の方にも見に来てくれたんですよ。でお会いできてよかったですみたいなことを言っていただいて、なんか自分のこのお芝居によってその関係が築かれるっていうのと、自分のお芝居で何かが変わるっていうのがとても快感だったので、もうそこからですね、劇団の旗揚げのものを見つけて お芝居にズブズブズブズブ入ってったわけですよ。で今年はですね、いろんな人との出会いがありまして、まあもちろん演劇仲間との出会いも貴重な出会いもありまして、まあその出会いがあったからこそ来年の自分たちの企画公演までつながったんですけれども、今までこういろいろ思いつきはするんですが、なかなか一人じゃ行動ができなくてですね、それが一緒に志を共にしてくれる役者仲間に出会えて、それがだんだん具現化してきましてね、会場も抑えて人も集めてきてみたいな感じで今着々と進んでいるんですけれども、まあそういった仲間の出会いとか、あとはそうですね、今年に限ったことじゃないですけれども、やっぱ見に行ってきてくださるお客様が増えてくださってっていうか増えてきて、自分としてはこんなにたくさんの人に見られることってなかなかないのでね、さらに自分のお芝居というか役者というものに責任を持たないといけないなと再確認をするようになりましたね。別に無責任でやっていたわけではないんですけども、まあ目に見えて実感してきたのが今年というかつい最近ですね。まあ来年はですね、また私新しいドアを開くわけですけれども、さらにですね、もっと皆様の前に皆様の前に出ることができるように、いろいろ活躍をしていきたいと思うんですが、別に有名になりたいとか私は思ってるわけではなくてですね、役者として。テレビに出たいとか特になく、ただただその役者で、日々生活、お芝居で生活を満たしていきたいなっていうのが夢なので、まあ役者に限らずいろいろ声の方もラジオとかナレーターとかやっていきたいと思うんですが、まあ応援していただければと思います。来年の目標はまだ早いですけどね、来年はとりあえず9月にあります自分の企画の公演を成功させることです。それが成功したら次のまた新しいステップに行ける気がします。なので楽しみにしていただけたらなと思います。これまたね、12月のちょこっとトークでもね、きっと同じようなこと言うと思うから、またあと2回後もお楽しみに。ということで、ちょこっとトークでした。
おはよう、ユッキーだよ。川手ゆき子の眠くなる話。
ねえねえ、映画見に行かね。
この前も言ったじゃん、別のとこがいい。
そんな彼女の無理難題に直面しているあなた、
劇場へ遊びに来ませんか？劇場が分かりづらくたって、有名な人が出てこなくたって、大きくなくたってやっていることは同じです。そんな小さな劇場の中身をヘンテコトークで紹介しちゃいます。僭越ながら番組内容を変更してシロが演劇情報をお送りします。各週水曜日ポッドキャストで配信中。お芝居一回見てみない？
Try to the next stage アルファ。
はい、エンディングです。いかがだったでしょうか。今回も人間失格の続きと、あと節目の年ということでいろいろ帰ってみました。次回はですね、また人間失格をお届けしたいと思います。あと告知ですけれども、これはあまりちょっと限定された地域のことになってしまうんですけれども、12月の、5日6日土日ですね、まあ特に6日なんですけど、日曜日にですね、宮城県の南三陸町の平和の森アリーナっていうところでボランティア公演をします。無料です。感激無料なんですけれども、まあ演目、コスワード森のクリスマスという演目なんですが、1 公演、1回しかやりません。6日の午前中で、まだちょっと時間が決まっていなくてですね、まあ、土曜日から私たちは宮城県にいるんですけれども、土曜日ボランティアをやっていますので、実際の公演は日曜の朝になります。まあ、ちょっと詳しい時間が出たら、ブログとツイッターでお知らせしようと思うんですけれども、まあ、初めてのボランティア公演ということでね、いろんな子供たち向けのお芝居を今頑張ってしていますので、近くにいらっしゃる方とか、まあ、たまたまその付近に行くよっていう方いらっしゃいましたら、よければ無料なので見ていただければと思います。あとは番組やお便り随時募集しています。感想、ご意見、扱ってほしい題材、何でもいいので送ってください。宛先は zzz@alpha-radio.com です。私の個人的なブログは明日の風のためにで検索してください。 Facebook と Twitter もやってます。それではまた次回も一緒にリラックスしましょう。お送りしたのはユッキーでした。まったねー。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。おやすみなさい。川手由紀子の眠くなる話。